走れメロス、太宰治。メロスは激怒した。必ず、彼女邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは、村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らしてきた。けれども、邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、野を越え山越え、十里離れたこのシラクスの町にやってきた。メロスには父も、母もない。女房もない。16の、内気な妹と二人暮らしだ。この妹は、村のある律儀な一牧人を、近々、花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。メロスは、それゆえ、花嫁の衣装やら、祝宴のごちそうやらを買いに、はるばる町にやってきたのだ。まず、その品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。メロスには竹馬の友があった。セリヌンティウスである。今は、このシラクスの町で、萎縮をしている。その友を、これから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから、訪ねていくのが楽しみである。歩いているうちにメロスは、町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もう、すでに日も落ちて、町の暗いのは当たり前だが、けれども、なんだか、夜のせいばかりではなく、町全体が、やけに寂しい。のんきなメロスも、だんだん不安になってきた。道で会った若い衆を捕まえて、何かあったのか、2年前にこの町に来た時は、夜でも皆が歌を歌って、町は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は、首を振って答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと、語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で、牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋は、あたりをはばかる小声で、わずか答えた。王様は、人を殺します。なぜ殺すのだ。悪心を抱いている、というのですが、誰もそんな、悪心を持ってはおりませぬ。たくさんの人を殺したのか。はい、はじめは王様の妹婿様を。それから、ご自身のお世継ぎを。それから、妹様を。それから、妹様のお子様を。それから、皇后様を。それから、謙信のアレキス様を。驚いた。国王は乱心か。いいえ、乱心ではございませぬ。人を、信ずることができぬ、というのです。この頃は、臣下の心をも、お疑いになり、少しく派手な暮らしをしている者には、人質一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば十字架にかけられて、殺されます。今日は、6人殺されました。聞いて、メロスは激怒した。呆れた王だ。生かしておけぬ。メロスは、単純な男であった。買い物を、背負ったままで、のそのそ王城に入っていった。たちまち彼は、巡裸の警備に捕獲された。調べられて、メロスの懐中からは、短剣が出てきたので、騒ぎが大きくなってしまった。メロスは、王の前に引き出された。この短刀で、何をするつもりであったか。いえ。暴君ディオニスは、静かに、けれども威厳を持って問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のシワは、刻み込まれたように深かった。町を、暴君の手から救うのだ。と、メロスは悪びれずに答えた。お前がか?王は、貧笑した。仕方のない奴じゃ。お前には、わしの孤独がわからぬ。言うな。と、メロスは、生きり立って反駁した。人の心を疑うのは、最も恥ずべき悪徳だ。王は、民の忠誠をさえ疑っておられる。疑うのが、正当の心構えなのだと、わしに教えてくれたのは、お前たちだ。人の心は、当てにならない。人間は、もともと私欲の塊さ。信じては、ならぬ。暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。わしだって、平和を望んでいるのだが。 何のための平和だ。自分の地位を守るためか。今度はメロスが嘲笑した。罪のない人を殺して、何が平和だ。黙れ。王は、さっと顔を上げて報いた。口では、どんな清らかなことでも言える。わしには、人の腹綿の奥底が見えすぎてならぬ。お前だって、今に、貼り付けになってから、泣いてわびたって聞かぬぞ。ああ、王は利口だ。うぬぼれているがよい。私は、ちゃんと死ぬる覚悟でいるのに。命乞いなど決してしない。ただ、と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし瞬時ためらい、ただ、私に情けをかけたいつもりなら、処刑までに3日間の日限を与えてください。たった一人の妹に、亭主を持たせてやりたいのです。3日のうちに、私は村で結婚式を挙げさせ、必ず、ここへ帰ってきます。バカな。と、暴君は、しわがれた声で低く笑った。とんでもない嘘を言うわい。逃がした小鳥が帰ってくるというのか。そうです。帰ってくるのです。メロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を、3日間だけ許してください。妹が、私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならば、よろしい、この町にセリヌンティウスという石工がいます。私の無二の友人だ。あれを、人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって、3日目の日暮れまで、ここに帰ってこなかったら、あの友人を締め殺してください。頼む。そうしてください。それを聞いて王は、残虐な気持ちで、そっとほくそ笑んだ。生意気なことを言うわい。どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりして、話してやるのも面白い。そうして身代わりの男を、3日目に殺してやるのも気味がいい。人は、これだから信じられぬと、わしは悲しい顔して、その身代わりの男を宅刑に処してやるのだ。世の中の、正直者とかいう奴腹に、うんと見せつけてやりたいものさ。願いを、聞いた。その身代わりを呼ぶがよい。3日目には日没までに帰ってこい。遅れたら、その身代わりを、きっと殺すぞ。ちょっと遅れてくるがいい。お前の罪は、永遠に許してやろうぞ。何、何をおっしゃる。母、命が大事だったら、遅れてこい。お前の心は、分かっているぞ。メロスは悔しく、地団駄踏んだ。物も言いたくなくなった。竹馬の友、セリヌンティウスは、深夜、王城に召された。暴君ディオニスの面前で、良き友と良き友は、2年ぶりで会おうた。メロスは、友に、一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間は、それでよかった。セリヌンティウスは、名は打たれた。メロスは、すぐに出発した。初夏、満天の星である。メロスはその夜、一睡もせず、忠義の道を急ぎに急いで、村へ到着したのは、明くる日の午前、日はすでに高く昇って、村人たちは野に出て仕事を始めていた。メロスの16の妹も、今日は兄の代わりに、用軍の番をしていた。よろめいて歩いてくる兄の、疲労困憊の姿を見つけて驚いた。そうして、うるさく兄に質問を浴びせた。何でもない。メロスは無理に笑おうと努めた。町に用事を残してきた。またすぐ町に行かなければならぬ。明日、お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう。妹は頬をあからめた。嬉しいか。綺麗な衣装も買ってきた。さあ、これから行って、村の人たちに知らせてこい。結婚式は、明日だと。メロスは、また、よろよろと歩き出し、家へ帰って、神々の祭壇を飾り、祝宴の席を整え、間もなく床に倒れ伏し、呼吸もせぬくらいの深い眠りに落ちてしまった。目が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ、花婿の家を訪れた。そうして、少し事情があるから、結婚式を明日にしてくれ、と頼んだ。 婿の牧人は驚き、それはいけない。こちらにはまだ何の支度もできていない。ぶどうの季節まで待ってくれ、と答えた。メロスは、待つことはできぬ。どうか明日にしてくれたまえ、とさらに押して頼んだ。婿の牧人も頑強であった。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論を続けて、やっと、どうにか婿をなだめ、すかして、説き伏せた。結婚式は、真昼に行われた。新郎新婦の、神々への宣誓が済んだ頃、黒雲が空を覆い、ぽつりぽつり雨が降り出し、やがて車軸を流すような大雨となった。祝宴に列席していた村人たちは、何か不吉なものを感じたが、それでも、めいめい気持ちを引き立て、狭い家の中で、むんむん蒸し暑いのもこらえ、陽気に歌を歌い、手を打った。メロスも、満面に気色をたたえ、しばらくは、王とのあの約束をさえ忘れていた。祝宴は、夜に入っていよいよ乱れ華やかになり、人々は、外の豪雨を、全く気にしなくなった。メロスは、一生このままここにいたい、と思った。この良い人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが、今は、自分の体で、自分のものではない。ままならぬことである。メロスは、我が身に鞭打ち、ついに出発を決意した。明日の日没までには、まだ十分の時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しよう、と考えた。その頃には、雨も小降りになっていよう。少しでも長く、この家にぐずぐずとどまっていたかった。メロスほどの男にも、やはり未練の情というものはある。今宵、呆然、歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄り、おめでとう。私は疲れてしまったから、ちょっとごめんこうむって眠りたい。目が覚めたら、すぐに町に出かける。大切な用事があるのだ。私がいなくても、もうお前には優しい亭主があるのだから、決して寂しいことはない。お前の兄の、一番嫌いなものは、人を疑うことと、それから、嘘をつくことだ。お前も、それは、知っているね。亭主との間に、どんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのは、それだけだ。お前の兄は、多分偉い男なのだから、お前も、その誇りを持っていろ。花嫁は、夢見心地でうなずいた。メロスは、それから花婿の肩をたたいて、支度のないのはお互い様さ。私の家にも、宝と言っては、妹と羊だけだ。他には、何もない。全部あげよう。もう一つ、メロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみでして、照れていた。メロスは、笑って村人たちにも会釈して、宴席から立ち去り、羊小屋に潜り込んで、死んだように深く眠った。目が覚めたのは、あくる日の白明の頃である。メロスは跳ね起き、ナムさん、寝過ごしたか、いや、まだまだ大丈夫、これからすぐに出発すれば、約束の刻限までには十分間に合う。今日はぜひとも、あの王に、人の真実の損するところを見せてやろう。そうして笑って、貼り付けの台に登ってやる。メロスは、悠々と身支度を始めた。雨も、幾分小降りになっている様子である。身支度はできた。さて、メロスは、ブルンと両腕を大きく振って、宇宙、矢のごとく走り出た。私は、今宵、殺される。殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の慣例邪智を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして、私は殺される。若い時から名誉を守れ。さらば、ふるさと。若いメロスは、辛かった。幾度か、立ち止まりそうになった。えい、えいと大声上げて、自身を叱りながら走った。村を出て、野を横切り、森をくぐり抜け、隣村に着いた頃には、雨も止み、日は高く昇って、そろそろ暑くなってきた。メロスは額の汗を拳で払い、ここまで来れば大丈夫。もはや、故郷への未練はない。妹たちは、きっと良い夫婦になるだろう。私には、今、 何の気がかりもないはずだ。まっすぐに王城に行き着けば、それでよいのだ。そんなに急ぐ必要もない。ゆっくり歩こう、と、持ち前ののんきさを取り返し、好きな小歌を、いい声で歌い出した。ぶらぶら歩いて、二里行き三里行き、そろそろ千里ほどの半ばに到達した頃、降って湧いた災難、メロスの足は、はたと、止まった。見よ、前方の川を。昨日の豪雨で、山の水源地は氾濫し、濁流とうとうと下流に集まり、猛勢一挙に橋を破壊し、堂々と響きを上げる激流が、木っ端みじんに橋桁を跳ね飛ばしていた。彼は呆然と、立ちすくんだ。あちこちと眺め回し、また、声を限りに呼び立ててみたが、慶州は残らず波にさらわれて影なく、私森の姿も見えない。流れはいよいよ、膨れ上がり、海のようになっている。メロスは川岸にうずくまり、男泣きに泣きながらゼウスに手を挙げて哀願した。ああ、沈めたまえ、荒れ狂う流れを。時は刻々に過ぎていきます。太陽もすでに真昼時です。あれが沈んでしまわぬうちに、王城に行き着くことができなかったら、あの良い友達が、私のために死ぬのです。濁流は、メロスの叫びをせせら笑うごとく、ますます激しく踊り狂う。波は波を飲み、巻き、煽り立て、そうして時は、刻一刻と消えていく。今はメロスも覚悟した。泳ぎ切るより他にない。ああ、神々も昇乱あれ。濁流にも負けぬ愛と誠の偉大な力を、今こそ発揮してみせる。メロスは、山舞と流れに飛び込み、百匹の大蛇のようにのたうち荒れ狂う波を相手に、必死の闘争を開始した。満身の力を腕に込めて、押し寄せ渦巻き引きずる流れを、何のこれしきとかき分けかき分け、獅子奮迅の人のこの姿には、神も哀れと思ったか、ついに憐憫を垂れてくれた。押し流されつつも、見事、対岸の樹木の幹に、すがりつくことができたのである。ありがたい。メロスは、馬のように、大きな胴部類を一つして、すぐにまた先を急いだ。一刻といえども、無駄にはできない。日は、すでに西に傾きかけている。ぜいぜい荒い呼吸をしながら峠を登り、登り切って、ほっとしたとき、突然、目の前に一体の山賊が踊り出た。待て。何をするのだ。私は、日の沈まぬうちに王城へ行かなければならぬ。話せ。どっこい話さぬ。持ち物全部を置いていけ。私には、命の他には何もない。その、たった一つの命も、これから王にくれてやるのだ。その、命が欲しいのだ。さては、王の命令で、ここで私を待ち伏せしていたのだな。山賊たちは、物も言わず、一斉に棍棒を振り上げた。メロスはひょいと、体を折り曲げ、卑怯のごとく身近の一人に襲いかかり、その棍棒を奪い取って、気の毒だが正義のためだ。と、猛然一撃。たちまち、三人を殴り倒し、残る者のひるむ隙に、さっさと走って峠を下った。一気に峠を駆け下りたが、さすがに疲労し、折から午後の灼熱の太陽がまともに、カッと照ってきて、メロスは幾度となくめまいを感じ、これではならぬ、時を取り直しては、よろよろ二三歩歩いて、ついに、がくりと膝を折った。立ち上がることができぬのだ。天を仰いで、悔し泣きに泣き出した。ああ、あ、濁流を泳ぎ切り、山賊を三人も打ち倒し、伊賀天、ここまで突破してきたメロスよ。真の勇者、メロスよ。今、ここで、疲れ切って動けなくなるとは情けない。愛する友は、お前を信じたばかりに、やがて殺されなければならぬ。お前は、期待の不審の人間、まさしく王の思う壺だぞ。と自分を叱ってみるのだが、全身なえて、もはや芋虫ほどにも全身かなわぬ。路傍の草原にごろりと寝転がった。身体疲労すれば、精神も共にやられる。もう、どうでもいいという、勇者に不似合いなふてくされた根性が、心の隅にすくった。私は、これほど努力したのだ。 約束を破る心は、微塵もなかった。神も悄然、私は精一杯に努めてきたのだ。動けなくなるまで走ってきたのだ。私は不信の徒ではない。ああ、できることなら、私の胸を立ち割って、深紅の心臓をお目にかけたい。愛と真実の血液だけで動いている、この心臓を見せてやりたい。けれども私は、この大事な時に、生も根も尽きたのだ。私は、よくよく不幸な男だ。私は、きっと笑われる。私の一家も笑われる。私は友を欺いた。中途で倒れるのは、初めから何もしないのと同じことだ。ああ、もう、どうでもいい。これが、私の定まった運命なのかもしれない。セリヌンティウスよ、許してくれ。君はいつでも私を信じた。私も君を欺かなかった。私たちは本当に良い友と友であったのだ。一度だって暗い疑惑の雲をお互い胸に宿したことはなかった。今だって君は私を無心に待っているだろう。ああ、待っているだろう。ありがとう、セリヌンティウス。よくも私を信じてくれた。それを思えば、たまらない。友と友の間の真実は、この世で一番誇るべき宝なのだからな。セリヌンティウス、私は走ったのだ。君を欺くつもりは、微塵もなかった。信じてくれ。私は急ぎに急いでここまで来たのだ。濁流を突破した。山賊の囲みからも、するりと抜けて、一気に峠を駆け下りてきたのだ。私だから、できたのだよ。ああ、この上、私に望みたもうな。放っておいてくれ。どうでも、いいのだ。私は負けたのだ。だらしがない。笑ってくれ。王は私に、ちょっと遅れて来い、と耳打ちした。遅れたら、身代わりを殺して、私を助けてくれると約束した。私は、王の卑劣を憎んだ。けれども、今になってみると、私は王の言うままになっている。私は、遅れていくだろう。王は、一人合点して私を笑い、そうしてこともなく、私を放免するだろう。そうなったら、私は、死ぬより辛い。私は、永遠に裏切り者だ。地上で最も、不名誉の人種だ。セリヌンティウスよ、私も死ぬぞ。君と一緒に死なせてくれ。君だけは私を信じてくれるに違いない。いや、それも私の、独りよがりか？ああ、もういっそ、悪徳者として生き延びてやろうか。村には私の家がある。羊もいる。妹夫婦は、まさか私を村から追い出すようなことはしないだろう。正義だの、真実だの、愛だの、考えてみれば、くだらない。人を殺して自分が生きる。それが人間世界の情報ではなかったか。ああ、何もかも、バカバカしい。私は、醜い裏切り者だ。どうとも、勝手にするがよい。やんぬるかな。獅子を投げ出して、うとうと、まどろんでしまった。ふと、耳に、戦線、水の流れる音が聞こえた。そっと頭をもたげ、息を呑んで耳を澄ました。すぐ足元で、水が流れているらしい。よろよろ起き上がって、見ると、岩の裂け目からコンコンと、何か小さくささやきながら清水が湧き出ているのである。その泉に吸い込まれるように、メロスは身をかがめた。水を両手ですくって、一口飲んだ。ほうと、長いため息が出て、夢から覚めたような気がした。歩ける。行こう。肉体の疲労回復とともに、わずかながら希望が生まれた。義務遂行の希望である。我が身を殺して、名誉を守る希望である。斜陽は、赤い光を、木々の葉に投じ、葉も枝も燃えるばかりに輝いている。日没までには、まだ間がある。私を、待っている人があるのだ。少しも疑わず、静かに期待してくれている人があるのだ。私は、信じられている。私の命なぞは、問題ではない。死んでお詫び、 などと気のいいことは言っておられぬ。私は信頼に報いなければならぬ。今はただその一時だ。走れ。メロス。私は信頼されている。私は信頼されている。宣告のあの悪魔のささやきは、あれは夢だ。悪い夢だ。忘れてしまえ。五臓が疲れているときは、ふいとあんな悪い夢を見るものだ。メロス、お前の恥ではない。やはり、お前は真の勇者だ。再び立って走れるようになったではないか。ありがたい。私は、正義の使として死ぬことができるぞ。ああ、日が沈む。ずんずん沈む。待ってくれ、ゼウスよ。私は生まれた時から正直な男であった。正直な男のままにして死なせてください。道行く人を押しのけ、跳ね飛ばし、メロスは黒い風のように走った。野原で主演の、その宴席の真っ只中を駆け抜け、主演の人たちを仰天させ、犬を蹴飛ばし、小川を飛び越え、少しずつ沈んでゆく太陽の、10倍も速く走った。一団の旅人とさっとすれ違った瞬間、不吉な会話を小耳に挟んだ。今頃は、あの男も、貼り付けにかかっているよ。ああ、その男、その男のために、私は、今こんなに走っているのだ。その男を死なせてはならない。急げ、メロス。遅れてはならぬ。愛と誠の力を、今こそ知らせてやるがよい。風体なんかは、どうでもいい。メロスは、今は、ほとんど全裸体であった。呼吸もできず、二度、三度、口から血が吹き出た。見える。遥か向こうに小さく、シラクスの町の灯籠が見える。灯籠は、夕日を受けてキラキラ光っている。ああ、メロス様。うめくような声が、風と共に聞こえた。誰だ？メロスは走りながら尋ねた。フィロストラトスでございます。あなたのお友達セリヌンティウス様の弟子でございます。その若い石工も、メロスの後について走りながら叫んだ。もう、ダメでございます。無駄でございます。走るのは、やめてください。もう、あの方をお助けになることはできません。いや、まだ日は沈まぬ。ちょうど今、あの方が死刑になるところです。ああ、あなたは遅かった。お恨み申します。ほんの少し、もうちょっとでも、早かったなら。いや、まだ日は沈まぬ。メロスは、胸の張り裂ける思いで、赤く大きい夕日ばかりを見つめていた。走るより他はない。やめてください。走るのは、やめてください。今は、ご自分のお命が大事です。あの方は、あなたを信じておりました。刑場に引き出されても、平気でいました。王様が、散々あの方をからかっても、メロスは来ます、とだけ答え、強い信念を持ち続けている様子でございました。それだから、走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う、間に合わぬは問題でないのだ。人の命も問題でないのだ。私は、なんだか、もっと恐ろしく大きいもののために走っているのだ。ついてこい。フィロストラトス。ああ、あなたは気が狂ったか。それでは、うんと走るがいい。ひょっとしたら、間に合わぬものでもない。走るがいい。言うには及ぶ。まだ日は沈まぬ。最後の死力を尽くして、メロスは走った。メロスの頭は空っぽだ。何一つ考えていない。ただ、わけのわからぬ大きな力に引きずられて走った。日は、ゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一片の残光も消えようとしたとき、メロスは疾風のごとく形状に突入した。間に合った。待て。その人を殺してはならぬ。メロスが帰ってきた。約束の通り、今、帰ってきた。と大声で刑場の群衆に向かって叫んだつもりであったが、喉が潰れてしわがれた声がかすかに出たばかり、群衆は、一人として彼の到着に気がつかない。すでに、 貼り付けの柱が高々と立てられ、縄を打たれたセリムンティウスは徐々に吊り上げられてゆく。メロスはそれを目撃して最後の雄、宣告、濁流を泳いだように群衆をかき分け、かき分け、私だ、経理。殺されるのは、私だ。メロスだ。彼を人質にした私は、ここにいる。と、かすれた声で精一杯に叫びながら、ついに貼り付け台に登り、吊り上げられてゆく友の両足に、かじりついた。群衆は、どよめいた。あっぱれ。許せ、と口々にわめいた。セリヌンティウスの縄は、ほどかれたのである。セリヌンティウス。メロスは、目に涙を浮かべていった。私を殴れ。力いっぱいに頬を殴れ。私は、途中で一度、悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。殴れ。セリヌンティウスは、すべてを察した様子でうなずき、形状いっぱいに鳴り響くほど音高く、メロスの右頬を殴った。殴ってから優しく微笑み、メロス、私を殴れ。同じくらい音高く、私の方を殴れ。私は、この3日の間、たった一度だけ、ちらと君を疑った。生まれて、初めて君を疑った。君が私を殴ってくれなければ、私は君と抱擁できない。メロスは、腕にうなりをつけて、セリヌンティウスの方を殴った。ありがとう、友よ。二人同時に言い、ひしと抱き合い、それから嬉し泣きに、おいおい声を放って泣いた。群衆の中からも、虚偽の声が聞こえた。暴君ディオニスは、群衆の背後から二人の様を、まじまじと見つめていたが、やがて静かに二人に近づき、顔をあからめて、こう言った。お前らの望みは叶ったぞ。お前らは、わしの心に勝ったのだ。真実とは、決して空虚な妄想ではなかった。どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。どうか、わしの願いを聞き入れて、お前らの仲間の一人にしてほしい。どっと、群衆の間に、歓声が起こった。万歳、王様万歳。一人の少女が、日のマントをメロスに捧げた。メロスは、まごついた。良き友は、気を利かせて教えてやった。メロス、君は、真っ裸じゃないか。早く、そのマントを着るがいい。この可愛い娘さんは、メロスの裸体を、皆に見られるのが、たまらなく悔しいのだ。勇者は、ひどく赤面した。